おはようございます。それでは賛美していきたいと思います。主は我がすべて賛美いたします。タンタンタンタンタン。弱い時強さ、私にくださる。主は我がすべて。主のうちの宝、私は話せない。主は我がすべて。イエス、子羊、尊き皆。イエス、子羊、尊き皆。一言お祈りします。私たちがよく悟ることができるように助けて導いてください。心から感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。創世記32章1節から12節です。ではお読みいたします。さて、ヤコブが旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だ、と言って、そのところの名をマハナイムと呼んだ。ヤコブはセイルの地、エドムの野にいる兄のエサウに前もって使者を送った。そして彼らに命じてこう言った。あなた方は私の主人エサウにこう伝えなさい。あなたのしもべヤコブはこう申しました。私はラバンのもとに起立し、今までとどまっていました。私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それでご主人にお知らせして、あなたのご好意を得ようと使いを送ったのです。使者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄上エサウのもとに行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやって来られます。そこでヤコブは非常に恐れ心配した。たとえエサウが来て一つの宿営を打っても、残りの一つの宿営は逃れられようと言った。そうしてヤコブは言った。私の父、アブラハムの神、私の父、イサクの神よ。かつて私に、あなたの生まれ故郷に帰れ。私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ。私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持って、このヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。どうか私の兄、エサウの手から私を救い出してください。彼が来て私をはじめ、母や子供たちまでも討ちはしないかと私は彼を恐れているのです。あなたはかつて、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられました。アーメン。本日の内容をまとめます。ヤコブはエサウに使者を送り、ラバンの元から戻っていることを伝えました。エサウは使者を通して迎えに行くことを伝えました。ヤコブはそれを聞いてエサウを恐れ、宿営を二つに分け、エサウに撃たれることに備えました。はい、それでは最初に主からの示しをいただいていきましょう。御言葉を黙想し、最初に示されることを書き記していきましょう。はい、それでは最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は3節から8節のところで、ヤコブが故郷に戻る前に、エサウに対して非常に恐れて慎重に会うための準備をしているなというふうに思わされました。1つ目は、へりくだったこの挨拶の言葉 ですね、を死者に託して送っているということと、また万一の攻撃に備えて宿営を分けているという。あと、自分が準備するだけではなくて、9節から12節に、の以前なされた約束にすがって、本当に主の助けを求めているというところ。あと、特に、その、4節に戻りますけれども、エサウに愛を送る、その時に、文面の中にも、あなたのしもべヤコブというか、へり下ってエサウに向かっているんですけれども、それはただ、偽り、その、エサウの心をなだめるためだけではなくて、4節のところで、この死者に対して、あなた方、私の主人、エサウにこう伝えなさいと言っているので、本当にエサウは故郷を離れるときと違って、砕かれて、切り砕いたものと変えられたんだなというふうに思わされました。以上です。
はい、私は、この7節のところで、ヤコブが非常に恐れ不安になったということを通して、自分の蒔いた刈り取らなければいけない、そしてその解決ができていないと恐れと不安に縛られて、人間的な知恵でいろんな方策を考えるということを教えられました。あとは1節2節のところで、この神様はそういうヤコブですけれど、神様は天使たちを使わしてヤコブに励ましを与えておられるということ、そしてヤコブの姿勢としては9節と12節にあるように、私はあなたを幸せにするという神様の約束をしっかり握っていたということ、そして自分がどのようなものであったかという、そのただ全ての恵みと誠というのは全部主がくださったものであって、自分は何もないものだということを認め、そしてここまで来たのは全て主のおかげですと主に感謝を捧げているというところに目が留まりました。以上です。
私は10節ここで自分の杖1本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は2つの宿営を持つようになったのですというところから、1つは本当に神様が恵みをくださる方であるということ、そしてやはり出ていくときにはこの杖1本でも主に従って出ていくものとならなければならないということを考えさられています。以上です。
はい、私は1節と7節に目が止まりました。ヤコブが心に抱いている一番の恐れ、それがエサウのことだったと思うんですけれども、そこに向かう前に主が神の陣営を見せてくださっている、その御使いを送って、彼にその神の陣営を持って励ましておられるというところに目が止まりましたけれども、そういう主の陣営を見たとしても、このヤコブが恐れに縛られているのを見た時に、やはりこの恐れっていうものがすごく私たちを神の御心から引き離すものであるなということも思いました。では続けて黙想していきたいと思います。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。避けるべき行動、罪や模範など示されること、言葉を一つ一つ深く探りながら書き記していきたいと思います。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
私は4節、10節、また全体を通して主が苦難の時期を通して私たちを磨いてくださる方であると示されました。20年の間、叔父のラバンの下でいろんな苦しみを受けて報酬を曲げられたり、またいろんなそれ以外にも叔父の下働き、苦労したことが多くあったと思うんですけれども、でその間で人格が、また社会性が磨かれたんだなというふうに思わされました。4節では、 エサウに対して私の主人エサウというふうに語っていますし、またあなたのしもべヤコブはこう申しましたというふうに伝えなさいというふうにも言っています。そしてエサウと会う前にそうやって使者を送ったり、またそうですね、陣営を分けて攻撃に備えたりしながら、そういったこの会うまでの、会うためのそういう配慮がよくされているというところも示されました。以上です。
はい。私は7節に、ヤコブは非常に恐れ不安になったと書かれていて、これは自分の自身の蒔いた肉の種を借り入れて、そして恐れに縛られてしまっている、そういう状態であるわけですけれど、けれども、マイナスに見える、こういう、このまた自分の犯した失敗であっても、それが減り下るチャンスになって、そして、9節と12節にあるように、もう一度御言葉に立ち返り、そして10節にあるように、自分自身がどのようなものであるのかということを考えるきっかけになったということで、すべてを主は益にしてくださるということをここから教えられました。以上でございます。
はい、私は10節からですね。まず一つは、御父が御心を求める神の民を大いに祝福してくださる方であって、杖一本から二つの宿営にまで祝福してくださるということと、あと本当に教えとして、この出ていくときに杖一本で、出ていくときにはこの杖一本でも出ていくということ。杖一本を持って何も持たずに使わされるということ。それでも神様が祝福してくださるというこの信仰を持たなければならないということを思わされています。決してこう、何かこう計画を立ててというか、こうたくさんのものを持ってというのとは違って、この人間的な知恵に頼らず、すべてこう主が与えてくださるという信仰を持って、杖一本を持って出ていかなければならない時があるのだということを、今黙想しています。以上です。
はい。私も、十節に目が止まり、そこから天のお父様について、教えられています。主は長い訓練の期間を通してご自身の民をご自身の器を練り清め、そして減り下らせ、そして恵みを注ぎやすい状態へと整えてくださるということを教えていただきました。ここでヤコブも減り下った告白を主に捧げていますけれども、以前のヤコブとこの長い訓練の期間を経たヤコブでは、主に対するこのへりくだった姿勢に大きな違いがあるんだということを、思わされています。以上です。
はい、私は一節のところから、主はご自身の御心を行うために天の軍勢を動員され、戦いをもって勝利しておられるお方だということを教えられました。まあ、この背後には本当に霊の戦いがあると思うんですけれども、主の御心を行う者は本当にすべての戦いに勝利できる、主がそれは先立って戦っておられるからだということを教えていただきました。では、さらに黙想していきましょう。自分自身に具体的にどのように御言葉を適用していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、では適用を分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は前半のところのこのヤコブがエサウに対する補作を立てるところで、から私両親の救いのためにですね、このひりくだったところと、また主からの知恵を持って伝道することを示されて、あと、ちょうど今朝示されたことがあるんですけれども、はい、それを祈りながら実行したいと思います。以上です。
はい、私は7節から12節までのところで、ヤコブは非常に恐れ不安になったという7節ですけれど、自分も今実は避けたい問題があるんですけれど、これはちょっと困るなという、避けたいなという事柄があるんですけれど、それに対してこのヤコブが今まで主が成してくださった恵みに感謝している、その10節と11節の御言葉を自分も握って、そしてへりくだって主のしもべに過ぎないということをもう一回砕かれた心を持って、この避けたいという自分の思いに対して勝利していきたいと、またイエス様だったらどうであるかということを考えたら避けないだろうなと思いますので、自分のこの肉の思いをこのヤコブの模範を通して、変えていこうと思わされました。以上でございます。
私は、ずっと10節を黙想しているんですけれども、私自身にこう今恐れのある分野がまあありまして、で非常にこうどうしたらいいのかということを常々悩んでいる、迷っているというか、もう恐れてるんですけれども、主が必ず御心を成してくださると信じて、こうなんかこう一生懸命備えようとするのではなくて、こうただ信仰を持って御言葉を握って一歩出ていくしかないんだなということを今日は語っていただいています。ただ主に信頼して出ていくということを今日は学ばせていただきました。感謝いたします。
はい、今日私の弁護士を通して天の父様が私たちに与えてくださっている訓練を通して少しずつ練り清めてくださっているということ、またへりくだるものにこう導こうとされていることを学びました。本当にこう主に対してへりくだる思いを持って向かうときに、本当に主は注ごうとしている恵みを多く注いでくださる方だということを覚えながら過ごしたいと思います。です。
はい、私は、ここ数日何度も御心を尋ねていることがあって、まあ、それはこれがもし悪霊の罠だったらどうしようとか、そういう思いがあって何度も尋ねているんですけど、その、実際のところは私の恐れる心から、来ているということがよく分かりました。御心を前もって語っておられて、本当にすでに戦って勝利されているお方だということを信頼していけるのかことを今問われているんだなということを教えられて、まあ、本当に主に信頼していこうという、その信仰が与えられるように乗っていこうと思いました。では最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。聖霊様が一人一人に具体的な導き、また状況を教えてくださったことをありがとうございます。自分自身では知り得なかったことを主が教えてくださったことをありがとうございます。また私たちの弱さのうちに主が強さを持って臨んでくださり、本当にあなたご自身の御心を成し遂げてください。またその御心に従っていくものに私たちを変えてくださいますようにお願いいたします。心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。 小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。